ほな、季語が、やぶたひろゆきの、麦わら帽子。はい、皆さん、こんばんは。やぶたひろゆきの麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、花はくれない、柳は緑という言葉がございます。まあ、これはですね、時代がどう変わっていこうとも、自然はいつも通りに巡ってくるよということでございます。自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん、些細なことに翻弄されることなく、自然を見れば私たちはとても幸せやなということでございます。今日もですね、帯広市は東二条南11丁目1番地にございます。FM ウィング本スタジオより生放送でお送りをさせていただいております。今日もミキサーはかなえさんにやっていただいております。いつもありがとうございます。
はい、よろしくお願いいたします。
めちゃくちゃ順調な滑り出しで。
なんとなくそんな感じでいたします
。全然緊張感なかったんですけど、ね、ありがとうございます。
は
い、緊張してんの？
はい、ちょこっと。
ちょこっと。ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
この番組に合わせてですね、お便りメッセージなどをいただければ嬉しいなというふうに思います。メッセージの宛先ですね、メールアドレス、fm761@fmwing.com。ファックスの方が 0155-24局の6699でございます。こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。まあ、11月の23日、今日はですね、勤労感謝の日ということになっておりますが、古くはですね、新嘗祭、新穀感謝祭ということでございます。まあ、この時期を迎えますとですね、なんとなく、今シーズンが終わりの締めくくりということで、なんとなく年末、見えてくるかなという感じだと思いますね。私がおります愛国町にはですね、愛国神社がございまして、まあもちろん、新穀感謝祭、新嘗祭が取り行われるわけですが、実は、1日前倒しで毎年11月22日なんですね。無事、まあ、終わりましたということでね。まあ、これが一年で最もこう、重要で大きな、神事事ということでね。これからまあ、年末にかけて、まあ、いろいろ、神社の行事とかあるんで、それのですね、こう、最終打ち合わせということで、神社総代の方に集まっていただいてね、総代会というのをやるんですが、まあ、この時ばかりはやっぱり緊張しますね。ミスがないようにということでね。まあ、ほとんど、初期さん頼りでですね、まあ、いろんな、お知らせごと計画、事業予定とかね、まあ、それを皆さんにこう出資するんですが、ちょっとこう緊張しますね。まあ、そういうことがございました。それからですね、今年から新しく、お手伝いに行っております。根室町は支部さんというね、支部があるんですが、嵐山のスキー場の反対側になるんですけどね。まあ、そちらのですね、まあ、畑の基盤改良ということでね、まあ、暗渠排水というか、その水の吐け口をね、畑の中に作るという事業があるんですが、それをどういうふうに進めていくかということでね、行政の方たちとこう打ち合わせをしたりとかやっておりました。あと、まあ、機械の整備をですね、ちょっと一部業者さんにお願いしたのがあったんですが、まあ、見積もりを見てというか、請求を見てびっくりみたいな金額がありましたね。ちょっとこう自分の中では、これはかなり高額やなというふうに思ったんですが、まあ、この間、地域の方にね、神社の神事の時にこう聞いてみたら、いや、それぐらい あるよというふうにこう言われて、なんか変にこう納得してしまったんですけどね。まあそんなことがございました。あとは間伐材をね、ちょっとこう処理したりだとか、あとはですね、私がおります神社、愛国神社ですけども、宮司さんはですね、大正神社から来てもらってるんですね。で、大正神社の方で、ご鎮座100周年ということでね、記念式典とか、神事がありまして、そんなことにも、出席をさせていただいておりました。で、まあ、バタバタしながらですね、今日ようやく、自分が普段使っている車の、冬タイヤですね、これをようやく、ホイールから引き剥がす、引き剥がして、新しい、新品のタイヤにこう入れ替えたりこうしておりました。まあ、これもちょっとコツがあってね、まあ、私は高校ぐらいの時からずっとこうやってたので、もうかれこれ、何年ですかね、50年ぐらいやってるのかな。まあ、力はなくなってきますけどね、だんだんこう、手だれになってくるというか、そんな感じでございます。まあ、もし自分でやりたいという方がおられたらね、ノウハウとかやり方更新しますんで、アクセスいただければと思います。メッセージをいただきました。ありがとうございます。クリキンジさんですね。いつもありがとうございます。読ませていただきます。そろそろ雪ですね。そうなんですね。これ雪となるとちょっと焦るんですけどね。いつ降るかいつ来るかとドキドキしますが、同じですね、これね。冬への対応は済みましたか？まだです。はい。今年最も成功した野菜は何でしたか？クエスチョン。もうネズミの話もほうれん草、種がかじられた話、また聞かなくなりましたね。そういえば、オケラ君畑で見ることありました？っていただきました。まあ、雪ですね。もういつもドキドキしながら、早く、冬はこうしてないかんなと言いながら、なかなかこうできずにいるんですけど、まあなんとか、今週中に終わらせたいなという感じでございます。今年、最も成功した野菜は何でしたか？いくつかあるんですが、スイートコーンが完成したというのは大きかったですね。あと、人参なんですけども、何でもないように思われてると思うんですけど、これ、有機栽培で人参というのはものすごい大変なんですね。何が大変って草に埋まってしまうというんで草取りを3回ぐらいやらないかということなんですが、草取り0回で、そこそこの人参がこう収穫できたということでございます。ここに来るまで18年かかりましたね。さっきの、スイートコーンも18年かかったんですけど、そんなことでございます。まあ、ネズミはですね、おかげさまで猫が結構仕事をしてくれています。で、今多分ですね、隣で餌をもらってないのかなということで、毎日、2匹か3匹ぐらいね、家に帰ってきて、ちょっと高級な方のね、餌をねだるんですね。まあこれでこう、餌付けができて、ネズミ取りの仕事をしてくれてるかなという感じでございます。ほとんど被害はなくなりました。あと、オケラですね。最近ですね、畑をあまり耕すことがないというか、そんな感じなので、あまり見なくなりましたけど、間違いなくいると思いますね。まあ、オケラっていうのは、その土の中をね、モグラのようにこう掘っていく、昆虫なんですけど、ミミズが減りましたね。多分皆さん、ミミズがいるといい畑っていうふうに認識されてると思うんですけど、実は違うんですね。ミミズがいるということは、まだ消化されてないミミズの餌になるものがそこにあるということで、ちょっと自然ではないということが最近理解できました。昔はまあ、ミミズいたらわーっとか言ってたんですけどね。そんなこともないこということで、最近学習をしております。それではですね、今日の一曲目行ってみたいと思います。こちら。
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because it isn't something you can do. Let's just keep our love sleeping. and look to them. That looks like it in my brain. Within the sound of silence, in restless tunes I walk alone. Now it's just a father's home. If I hear all of it, it's too lame. I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it's just a night. It cuts the sound of silence. And in the paper that I saw, 10,000 people, maybe more. People talking without thinking. People hearing without listening. People writing songs that what they never said. No one did. It's just a sound.
はい、今日の1曲目ですね、サイモンと&ガーファンクルで The Sound of Silence 聴いていただきました。まあ、冒頭にお話をしたのですが、今日ですね、11月の23日は、勤労感謝の日でございます。実はですね、これは、申告感謝祭というふうに言われております。別名、新嘗祭とも言います。どういう日かと言いますと、今年取れた穀物、まあお米ですね。それを初めて食す日ということでございます。まあ取れた穀物にですね、感謝をしてみんなでいただきましょうということでございます。まあ天皇陛下はですね、すいません。田植えされて、稲刈りされて、そのお米を初めて今日食べられるというふうに伺っております。で、これはですね、我が国の、国のあるべき姿としてね、当然の姿なんですが、こういう呼び名がなくなったということが、ちょっと悲しいなというふうに思います。まあこれもですね、戦後 GHQ が GHQ 行動ということでね、日本人が日本人らしくないように、日本人の魂を忘れるようにというようなことで、いろんなことが、書き換えられてきております。まあ教科書の内容とかもね、もちろんそうですけども、まあいろんな、取り決めする場所があるんですね。日米合同会議とかね。まあそういうところで、合衆国の軍隊と日本の官僚とが打ち合わせをするとかね。まあそんなことが未だに続いているということでございます。まあそんな中にあってですね、神社の神事だけは、2681年ですね。我が国ができてというか、神武天皇が即位されてから、後期というね、我が国独自のカレンダーがあるんですが、天皇陛下一系の、血統で2681年続いてきているということでございます。まあその神社なんですが、大きく分けますと、まあ4段階に分かれるというふうに言われております。で、まあ私のおります愛国町の愛国神社は、一番地元の氏神様ということで、まあ地域の方たちにとって一番身近な存在になる4段階目ということに なりますね。で、まあ、日本全国にこれだけ神社がたくさんあって、コンビニの数よりも多いぐらいにこう言われてますけども、その当時、2681年、建国から経っておりますけど、この神社の持つ役割っていうのが人が集まるところなんですね。で、その中に、手洗いをする場所。で、手洗いをすれば、うがいもするんですね。で、これで、まあ、ヨーロッパでは、疫病が流行って、たくさんの人がお亡くなりになられた時も、我が国はですね、この習慣によって、感染が非常にこう、被害が少なかったというふうに、こう、歴史上言われております。で、驚くのはですね、この神社の役割、情報を伝える場所というふうにも言われております。例えばですね、天皇陛下が、我が国はこれこれこういうふうにやりますという決め事をするんですね。じゃあそれをどうやって伝えて、どうやってみんなに周知するんだというと、これは神社がその役割を担っているんですね。で、歴史の研究家さんで、同じ善光さんという方がおられます。まあ、この方の話はですね、すっごいわかりやすくて面白いんですけど、本も、たくさん書かれてます。非常にこうわかりやすくね、こう、我が国のことを説明されてるんですが、まあ、何日かに1回ぐらいですね、同じ善光さんがこう言われている日本の歴史、天皇陛下のことだとか、縄文時代のことだとか、近隣諸国との関係だとかね、そういう話をこうされてるんですが、天皇陛下が決めたことをですね、神社が4段階をやって、それが伝わっていくんですが、日本全国隅々まで伝わるのに、3日で伝わったという驚きのこう話をこうされてましたね。まあ今はですね、ネットとかあるんで、まあ3日って言っても、まあそんなもんかと思うんですが、何もない時にですよ。この一番こう、上の方でトップが決めたことがですね、末端まで伝わるのに3日しかかからんかったという。これはすごい国だったなというふうにまあ私は思ったんですけどね。まあそういうことをまあ知っていくとですね、この新嘗感謝祭、ハロウィンとかイースターではなくって、やっぱり新嘗祭、新国感謝祭。まあこれでいかなうとかなということで、まあ国体は大事にしたいなというふうに思っております。それでは曲いきたいと思います。こちら。 はい、ジュノ・ベネリで、Where Am I Going? 聞いていただきました。まあ話はガラッと変わってですね、ボクシングの話なんですが、東洋太平洋チャンピオンで、坂本博之さんという方がおられるんですね。平成の KO キングと呼ばれた方なんですが、この方がですね、行き場を失った子供たちに、こう、希望、活力を与えるような活動をずっとされてるということで、私がお手伝いに行っている、みないかしという、合同会社があるんですが、そちらのですね、一員である堀田豊俊さんという方がですね、この方の導きによって、素晴らしい、こう、変貌を遂げたと。まあ、どんな変貌かっていうと、もう本当にね、私がその話を聞くともう本当に頭下がるんですが、まあ子供たちのためにですね、いろいろこう、身を粉にしていろいろ活動をこうされているということなんですが、まあその堀田さんがですね、畑で坂本さんを呼んで、ボクシングセッションをやりますという企画を出してこられたんですね。で、ちょっとイメージわからなかったんですが、その畑をですね、整地、重機持ってきて整地して、まあ、ボクシングの、その、なんていうんですかね、ミット打ちっていうんですかね、それをやるんですが、それをですね、ボクシングセッションというふうにこう言われてたんですね。で、まあ、当日行かせてもらったんですけど、その前段も講演会やって行かせてもらったんですけど、そこでも少しこうやられてて、あ、こういうことね、っていうことで、なんかね、すごい面白そうなんですよ。で、畑に当日行くと、まあ30名超えでしたけどね、たくさんの若い人たち、まあ家族連れの方だとかね、年配の方はもちろん来られてたんですけど、まあ多分私が一番年上だったと思います。たくさん来られててですね、なんかこう、面白そうやな、という感じで、まあ、準備体操をしてですね、で、トレーナーさんが、何人かな、5人ぐらいおられましたね。で、ミット打ちするね、こう、ミットを手にはめて、まずはこう、基本の型ですね、ストレート、ジャブ、フック、アッパー、まあ、この4つをですね、みんなでこう、習得して、で、それからミット打ちをこう、やるんですけど、これね、やってみるとすっごい面白いですね。自分の思いとかですね、そういうものをこうミットにぶつけるというかね、もう若い子らはもうすごかったですね。目の色変えて、こうね、それぞれの思いでこうやってましたね。で、まあ私は初めてだったので、トレーナーさんがね、こううまく、はい、ジャブ、はい、ストレート、フック、アッパーとかってこう誘導してくれるんですけど、面白いんですよね。で、まあ、私最近ちょっとこう、トレーニングジムに行ってて、まあ、週2回か3回ぐらいしか行けてないんですけど、ちょっとね、基礎体力も上がってきて、体の動きとか切れば、こう、自分でもいいなと思うんですけど、このミット打ちに出ましたね。もう腰の入ったパンチ。ミットがね、こう、皮、グローブもちろん皮ですけど、一番重たいつけたんですね。16音ですね。で、ミット打ちするんですけど、皮と皮のね、ぶつかる音がまたいいんですよ。で、トレーナーさんも、まあ私の年齢知ってますけど、なかなかのこう、パンチやなということでね、驚かれてて、そんなことであるとですね、もう一つ頑張ってしまうんですけどね。これはちょっとね、運動というか、スポーツというか、なんと表現していいかわからないですけど、今まで認識していたこうボクシングのイメージがガラッと変わりましたね。これはすごいスポーツやなということで、まあ、エクササイズでこうボクシングジムに行かれる方いると思うんですけど、なんとなくわかりましたね。これはいいですわ。まあ、機会あればね、そういうことをちょっとこう、ラジオ聞かれてるあなた、チャレンジされたら面白いかなというふうに思いますね。で、一応ワンラウンドが2分半なんですね。ゴングが鳴って始まって、ゴングが鳴って終わると。2分半なんですけど、 若い方一生懸命やられるんで、行き上がってね、終わりのゴング鳴ってからその場でこう倒れたりとかね、ひひははいなら。私は幸いね、息が全く上がらなくて、ちょっと自分でもええかなという感じでしたね。まあそんなことがこの間、畑でありまして、まあちょっと面白い体験をさせてもらいましたということでございます。メッセージをいただきました。いつもありがとうございます。ゴルフパパさんからですね、ありがとうございます。昔、暗渠排水など、農業土木工事の管理をしていましたということですね。いや、すごいですね。職場は畑の中でした。雨降ると仕事が休みでした。放送頑張ってください。かなえさんによろしくということで、ゴルフパパさんからでございます。
ありがとうございます。
めちゃくちゃ嬉しそうですね。
嬉しいです。はい。
まあ、この暗渠排水ってね、まあ、畑で水はけの悪いところにですね、こう、溝を掘って、水をこう流すパイプ、コルゲート管とか言うんですけど、昔は土管とかね、いろんなものでやったんですが、そういうものを入れて、畑の水はけを改善するということなんですね。暗渠工事、暗渠排水と言います。まあ、ゴルフパパさんやられたということでね、まあ、大変なお仕事だったと思います。それでは、曲いきたいと思います。こちら。はい、アースウィンド&ファイヤーでセプテンバー聞いていただきました。まあ、この番組ではですね、何回もこう話が出てきてると思うんですが、9月の末にですね、国政成功になった三成功というのがございまして、国政成功になったのは9月の末なんですけども、まあ、農業部会というのがですね、設立されたんですね。で、まあ、私は本職は、雪田部自然栽培の、まあ、生産者、農業生産者なんですが、この農業部会にですね、ぜひともこう参戦したいということで、推薦を受けて立候補させてもらいました。で、まあ、受かるかどうかっていうところでね、全国で20名の枠だったんですけども、非常にこう、危惧をしておりましたが、私が完成させた自然栽培のこう、農業体系ですね、これを、 選考委員長さんが非常にこう強く買っていただきまして、いい形でですね、この農業部会に入ることができました。で、この農業部会なんですが、政策にこう生かすということのためにこう作られたんですけども、政策を、策定するチーム、それから、実際に物を動かす物流チーム、それから農業技術の生産技術チームという3つの、チームに分かれました。で、まあ私は政策も、物流もそれほどこう得意ではないので、当然生産技術チームになったんですね。で、今回政党の政策の基幹技術として、このヤブタファームの自然栽培体系、これをですね、使うということで決まります。で、そうなってですね、この生産技術チームの、リーダーにしていただきました。まあ、ただですね、皆さん、こう、理解はされるんですが、ほんまかみたいなクエスチョンがつくんですね。で、これは非常にこう重要な部分なので、あなたはできてるけども、これを全国に展開したときにどうだかまだわからんのだという話なんですね。で、まあ、これからですね、希望者を募ってエントリーしていただいて、全国で展開をするという計画をしております。で、まあ、9月の末にできたこの部会なんですが、2ヶ月経ってですね、なかなかこう、進捗がはかいかないですね。なかなか進んでないというところなんですが、まあ、なんとなくこう、じわーっと外振りから攻めていってですね、まあ、皆さんの認知度がこう、徐々に上がってきたなという感じでございます。で、まあ、その前段としてですね、今月の12日にそれを説明する、説明会、まあ、リモートでやったんですが、これをですね、この農業部会の、まあ、幹事さんというかね、主だった方にこう見ていただいて、14日の日に、まあ、本番ということで、かなり内容手直しをしたんですが、完成をさせまして、農業部会の部員さん全員にこう見ていただいたということでございます。まあ、そこまで行ってたんですけども、やっぱり進捗はあまり良くないよね、ということで、この技術チームでは話が出てたんですが、なかなかね、こう、皆さん慎重で、なかなか進まないですよね。で、来月の13日の夜、12月13日の夜ですね、まあ、東京でですね、私の、技術体、農業栽培体系、これの説明会、講演研修会、まあ、これをやらせてもらうことになりました。場所はまだ決まってないんですが、100名以上という想定がされています。まあちょっとね、こう楽しみなんですけどね、どんな展開になるかということでね、ちょっと気合い入れて、内容とか資料とかね、作っていきたいなというふうに思います。で、まあせっかく上京してですね、その研修やらせていただくんで、まあ、ついでと言ってはなんですが、その他に2つ、講演を組んでいただいております。それはまた別の組織なんですけどね。まあ、それもちょっとこう楽しみにしながらですね、ここで一気にこう、あっちもこっちも、話を持っていってですね、興味ある人に、こう、まあ、試しでもいいですから、この自然栽培のね、栽培体験実践していただけたらなというふうに思います。で、ちょうどこう、今現在ですね、農業資材が高騰してる、あるいは、肥料が手に入らんと、穀物もなくなってきた、家畜の餌も品薄、まあ、そんな状況でありますから、この自然栽培をもってしてですね、安心な、こう、暮らしがね、確立できればいいかなというふうにも思っております。またまあ状況をね、まあ終わればこの番組で、ご案内できればなというふうに思います。 それでは曲いきたいと思います。こちら。
I saw you in the moonlight. I've been trying to find a way I felt when I was with you, but I can't cause I'm sober. Sober. I'm hoping you get through. I think you just need it, but let me get to get through. Stop me. And oh,
カイル・ラックスで Say Let's Fine 聞いていただきました。まあ、季節がですね、11月の23日、勤労感謝の日、申告感謝祭、なめ祭。まあ、この時期になってくるとですね、もう随分気温も下がってきてですね、1桁、朝はマイナス4度とかですね、霜がこう強くこうだんだんなってくるんですが、まあ、この寒くなってくるとですね、忙しくなってくるのが、味噌の仕込み。まあ、これなんですけど、まあ、ヤブタファームはですね、味噌と醤油の製造業、これの認可をいただきました。で、まあ、どんどん、限度もあるんで、味噌を作っていこうかということになるんですが、まあ、この寒い時期の味噌作り、なぜこう寒い時期に味噌を作るんかなというと、麹カビがですね、他のこういろんな菌に惑わされることなく、ひたすらこうカビ生えてくれるということが一番大きいと思うんですよね。で、まあ、寒いと他の菌はちょっと元気をなくすということだと思うんですが、まあ、このところですね、まあ、いろんな予定が入ってきております。で、今回はですね、帯広市には小規模加工研究会というのがございまして、生産者の方々が在籍をされていて、おのおの作った農産物、これを食品加工していこうという会なんですね。で、それの研究、勉強をしましょうということなんですが、まあ、こちらの会の主催でですね、味噌作り教室が年1回か2回あるんですが、昨日、開催されました。で、特徴としてはですね、普通に味噌を仕込むっていうと、味噌の原料って3つなんですね。豆と塩と麹なんですが、普通は麹屋さんに頼んで麹を作ってもらってですね、それで仕込むんですが、この加工研究会ではですね、麹も自分でカビ生やしてやってしまおうということで、大豆にですね、麹カビを生やして、麹を作って、あと塩と大豆と混ぜて味噌にしようと という企画で毎回やっております。で、これですね、麹カビを培養する工程、まあ、非常にですね、これを経験すると、微生物の扱いがですね、むちゃくちゃよくわかるようになってくるんですね。で、まあ、昨日もですね、作業自体はもう本当に30分ぐらいで終わるんですが、この菌の話を1時間ぐらいさせていただきました。で、まあ、生徒さんにこう、わかるようにやるんですが、最初はなかなかこう、イメージがわからないんですが、やっていくうちにですね、話を聞き、実作業をやっていくと、あ、なるほどねって、こうやって麹ってできていくんだということが理解していただけるようになるんですよね。で、まあ一応、仕込んだ、麹、これをですね、いくらか手頃な、重量、目方、持って帰っていただいて自分で、ぬくぬくにしてですね、麹株を生やしてもらうという体験をやってもらうんですが、金曜日、明日、明後日、本仕込みになるんで、その時に持ってきていただいてですね、どのような、仕上がりになってるかっていうのをみんなで見ながら、ああだこうだ言いながら、こう、盛り上がるという企画でございます。で、大体の部分は、ヤブタファームでですね、麹を起こすんですが、特徴としては、すべて大豆を使うということで、麹を作っております。普通は米か麦なんですけど、豆麹、これを使うのが特徴でございます。で、まあ、うちのですね、麹を起こす場所、加工場なんですが、保温したりするのに使う保温材、まあ、もう何十回もやってるんでしょうね。やっぱりですね、その麹カビが住み着いてるんでしょうね。回を重ねるごとに、だんだんこうね、仕上がり良くなっていくんですね。無駄なく、こう、均一に、カビが起きてきてですね、いい感じなんですね。で、昨日仕込んだのが、何時だったかな。午後3時か4時ぐらいに仕込んだんですけど、今朝9時か10時ぐらいに見たらですね、均一にカビ生えてるんですね。まあ非常にこういい感じで来てるなという感じでございます。まあここまでこううまくいけばですね、最初のこう初版、これがうまくいけば、あとはもう大体大丈夫かなという感じでございます。あとは金曜日にその麹、大豆麹、豆麹を使ってですね、茹で上がった大豆を潰して、塩と混ぜて、味噌に仕上げると。大体半年寝れば美味しい、こうね、味噌に仕上がるということでございます。まあ、味噌の効能とかね、良い塩の効能とかはね、もう言うまでもないかなということで、まあ、皆さん結構こう楽しんでいただいてるかなという感じでございます。メッセージいただきました。2通ですね。ありがとうございます。ラジオネーム。ふにゃはっしーさんですね。いつもありがとうございます。ヤブタさん、かなえさん、こんばんは。まったり幸せに聞いています。ありがとうございます。今日は、ゴムズさん行って、帯広神社行って、高満さん行ってきました。今日もいい日です。ありがとうございます。書いていただきました。いいですね。ボヌールマス屋さんでパン買って、高満さんで、回転焼きっていうのかな。大判焼きっていう、それを食べられたんでしょうね。ありがとうございます。それから、クリスタルさん。これ。はい、ありがとうございます。クリスタルさんですね。いつもありがとうございます。読ませていただきます。ヤブタさん、ミスターのカナエさん、こんにちは。申告会がそんなに大事だとは、このメールになっても知らなかったことだ。日本人として恥ずかしいです。いやいや、そんなことはございません。普通だと思います。天皇が決めたことが、末端まで伝わるの、 伝わるのがたったの3日とはその当時はすごかったのですね。今に当てはめてもこれすごいと思うんですよね。田口さんのお話はとても勉強になります。ありがとうございます。でも私の話は同じベルコさんのを全部受け売りです。もう本当にね、同じ天候さんの話はもう面白いです。もう本当にね、クリスタルさんじゃないですけど、私たちがいかにこう知らされてないかっていうことをね、思い知らされますね。日本人が一体どういうことなのかっていうのはね、同じ天候さんの話聞くとね、もう本当にね、嬉しくなりますね。まあ、そんなことでございます。いつもありがとうございます。それでは、曲。聞きたいと思います。こちら。ベッドミラー、ミドラーでザ・ローズ聞いていただきました。まあ、話がガラッと変わるんですが、ちょうど、1年前から、日本公演新聞というのがございまして、それを購読させていただいております。まあ、さっきのね、同じ善光さんの話じゃないですけども、まあ今まで、こう、なんとなくは分かってたけども、この公演新聞を読んでですね、その、もやっとしてたのがはっきり、こう、形になって、ああ、やっぱり、自分は、もう少しやったなとか、まあそんな風にこう、思うことが結構ございます。まあ毎月1回ですね、これを購読されている方たちで集まって、その感想とか意見とか、その中身についてこう話をしたりとかね、情報の共有をさせてもらったりしております。で、その日本公演新聞なんですが、発行されているのが宮崎中央新聞というところなんですね。で、これ新聞という名前がついてますが、実はニュースとかゴシップ全くなくって、日本全国で講演をされている中のよりすぐりをですね、 記者さんたちがダイジェストで記事にしてくださってるというね、すごいこう、なんていうんですかね、中身の濃い新聞という名前がちょっと当てはまらないんですが、そういう、日本公園新聞というのがございます。で、こちらがですね、30年間取材をされていて、編集長をされている方、水谷森人さんという方がおられるんですが、これ30年取材をしてるぞ。社説をずっとこう書かれてるっていうのはね、すごいことだと思います。よほどこう勉強というか情報とかね、もうすべてにこう卓越してなければ、こんなことはこうできないと思うんですけど、その編集長さん、水谷森人さんがですね、12月の3日に帯広に来られて、講演をされます。で、その話を少しこうさせていただきたいなと思います。まずはまあ日時なんですが、12月の3日土曜日、13時30分、30分前に会場は開きます。から、15時、1時半から3時までですね。で、講師として先ほど言いました、日本公園新聞、編集長されてます、水谷森人さんでございます。で、会場はですね、十勝プラザの304会議室になっております。で、参加料は、3000円ということで設定をさせていただいております。あ、高校生以下、無料。はい。ぜひ、高校生の方、まあ、通学でも小学校でもいいんですけど、来ていただけたらな、というふうに思います。ちょっと細かいところは、かなえさんに、あ、ちょこっとしてる。そんなん困る、みたいな感じ。はい。
そこら辺をお伝えしたらよろしいですか
ね。その、中身というか、今言った情報だったら、それがどういうものかっていうのは、ほとんど伝わってないと思うんですよね。講演会があって、あ、そういうのがあるんだな、ぐらいだと思うんですけど、はい、中身の紹介。
中身、その講演会自体の中身というのは、水谷さんが、まあ、30年間ね、取材していろんな方に出会って、うん、その中でも心揺さぶられたいい話、ベスト5ということして、まあ、それをチョイスしてお話ししてくれるわけなんですけれども、はい、で水谷さんがおっしゃってるのは、うん、まあ、いろんな記事があるんだけれどもね、その過去の記事とかもたくさんあるんだけども、はい、どれ一つとして色あせてないっておっしゃってるんですね。
うん。
うん、過去のどんな話もこう今に引き続いているっていうんでしょうか、
はい、
問題点だけ。
まあ、これをこう見た方、読んだ方のその心に直接こう、うん、なんていうんですかね、響く語りかけるような、そういう記事ですよね、この新聞は。
そうですね。
ただ単に読んで、ああ、そうか、じゃないんですよね。読んでドキッとするような。
うん、そうですね。
あ、俺ってこんなになったな、とかさ。
そうですね。
結構ね、
はい、
反省でもないけど。
はい、毎回反省してますけど。
反省はするけど。
でやはり講演会のその講師の方っていうのは、ネガティブな言葉っていうのは一切ね、書かれないっていうのが、
ね、
まあもちろん自分の経験として辛かったこと、苦しかったこととかね、そういうことはお話しされますけども、
はい、
まあ実際にその話を聞いて、うん、じゃあ自分はってなると、こう背中を押してくれるというかね、一歩前に踏み出して、
はい、
くれるっていうか、させてくれるとかね。
人をなんかこうね、うん、マイナスな気持ちには絶対させないですね。
そうですね。もう何かしたくなるというかね、うん、元気が出る、まあそういった講演内容の記事なんですけども、はい、それをね、もう直接その編集長から聞けるっていうね、こういうことってなかなかないと思いますので。
は
い、
そうですね、うん。今までそんなことは経験したことない。
そうですね、私
聞いたことないですね。
そうですね。で、いろんなジャンルの方のね、お話も聞けますし、
はい、
なかなかね、普段の生活って自分の情報って偏ってしまうんですけども、まあそういったお話を聞くことで、まあ、はい、自分の偏りとかっていうものも、こう変えていけるっていうんでしょうかね。そんなふうに思いますけれどもね。
そうですね。まあ、私は、まあ、これね、読ませていただいて、いろんな、記事で心に残った ものがあるんですけど、例えば、はい、千日修行を成功させられた、アジャリの方の記事が出てたんですけど、
はい、その覚悟でね、
いや、それ途中でやめたら、自決っていうのがこの時代にあって、うん
まあ、それ、まあ、絶対には自決は、
まあ、どうかわからないですけど、高熱だって、もうその厳しい修行をね、いけるかどうかみたいな、そんな状態で、で、あれすごいなと思ったのは、あれって言ったら聞いてる方はわからないですけど、自分がやったことが異常ではない。
あ、そうです。
それをなんか鼻にかけたり全然ないんだよね。
そうですね。
普通だったら、俺やってんみたいな感じになると思うんですけど、その心の内が記事としてこの本人のね、言葉からこう出られたのを、この新聞さんがものすごいこう分かりやすくうまくこうまとめられてて、うん、これ普通だったら一冊の本読まなあかんところですよ。
そうですよね。
これを、うん、記事で、はい、そのね、3年ぐらいですか、
うん、
それで、はい、うまいことこうまとめられて、って。
そうです
ね。そういう新聞なんです
よ。だから自分が経験してないんだけれども、自分が経験したような、こういう気持ちになれるというか。
経験した気持ちにはならなかったんですけど、はい。先日資料はもうとてもじゃないですけど。
はい。メールお願いします。時間が。はい。
ですね。はい。読ませていただきます。矢蓋さん、ミスターさん、こんばんは。ラジオネームミスター哲男さんですね。いつもありがとうございます。学校の再利用での味噌作り、すごいですね。地方創生という分野でも廃校の活用ではご活躍されてますね。去年のトマトピューレもすごかったですし、ものづくり、これ、ことづくり、これからも楽しませていただきます。ではまた、って書いていただきました。港エイトさんにもいただきました。自然サラダのコップがね、書いていただいてありがとうございます。来週はシンプルライフ告発でございます。私の次は12月の7日、再放送は11月の27日になっております。それではまたお目にかかりましょう。さようなら。